はい、今日はですね、昇進下の続きですね、無法、無量、無変更からですね、無量光を前回お話をしてましたね。無量光については五亜三に教えられています。ですね、五亜三、知恵の光明計りなしね、220ページ、知恵の光明計りなし、無量の諸相ことごとく、工業かぶらむものぞなき、真実名を奇妙せよ。ですね。知恵の光明計りなし。知恵の光明計りなし。無量の諸相ことごとく、興行かぶらぬものはなし、真実名に奇妙せよとね、知恵の光明を計りなし、ね、知恵、ね、知恵とは何ですかと言いますと、知恵ということについてはですね、協業新書に次のように教えられています。協業新書箇所感だと思ってきた、あ、そうですね、402ページ、ね、この知恵とは一体何ですかと、ね、知恵とは一体何ですかっていうことについて、知恵についてですね、真実の知恵は、ね、402ページの右から1行目、真実の知恵は実相の知恵なりと ね、 ね、知恵とは一体何ですかというと、実相を明らかにする力ってことですね。実相、実相ってわかります？実相、実相、
実相、
実相、実相、実相、
起きることです
か？はい、
出来事ですか？
実相、実相っていうのはですね、この場合ですね、私たちの有意識の世界をここでは実相と、こういうんですね、有意識の世界、ね、有意識の世界が実相 なんです、ね、つまり、私たちの真実の姿ってことですね。真実の姿、私たちは一体どんな世界に生きているのかと言いますと、由意識の世界の中に生きている。由意識って何ですかと言いますと、由意識っていうのは過去、自分が人に対して思いを発したものが、ね、こうある思いを発すると、ね、過去において自分が人に対して思いを発したならば、それが現在ね、現在人から自分に対して言われているように感じるってことです。これが由意識です。いいですか。由意識って何ですかというと、由意識っていうのは自分がですね、人に対して例えば責める気持ちを持っていた、ね、例えばお父さんが悪いんだ、これこれこういうことで悪いと、こういうふうに思ったならば、それはどうなります。いいですか。自分が人に対して悪い、この人悪い人間だっていうふうに思ったならば、それが今度人から自分に対してお前は悪い人間だと言われているように感じるってこと。
そういうわけじゃないかもしれないってこと。
あ、そういうわけで、まずね、由意識の世界に人は関係ないんです。
あ、そっか、そっか、そっか。
自分の思ったことが、
そうそう、自分の思ったことが時空を超えて自分に戻ってくるわけです。
かつて思ってたこと。
そう、かつて自分が人に対して思っていたことが人から自分に対して言われているように感じる。
かつて自分が言ってたこと、
それを私たちは人がこういうことを思ってるとか、こういうことを言ったっていうふうに思ってるだけで、人じゃないんですよ、自分なんです。
胸に刺さるっていうことは強く言って
る。胸に刺さるっていうことは間違いなく人に対して思いを発してるってことです。
対する相手は同じ人ですか。
いや、これはね、相手は関係ないです。
誰に思ったか分かんないけど、
うん、関係ないです。例えば お父さんに対して思った感情がお父さんから返ってきたならばすごく納得しますけど、ね、A さんに対して起こした感情が B さんから返ってくることもあるわけです。
あ、
まあ、大体そればっかです。
あ、そう
なん
です。
はい、
切的な感じですか。
はい、
全然関係ない。
はい、
全然関係ない。本当に人は関係ない、
うん、関係ない、関係ない。そう、関係ないんです、うん。そう、この実相を明らかにするのが知恵の働きですね。知恵の光明を計りなしというのは、阿弥陀仏の知恵には計りがないから、そこが知れないから、その人の いわゆる心の世界を明らかにするわけ。どんな世界に生きているか、心がですよ。頭じゃないよ、心がです。私たちはどんな世界に生きているかっていうと、我の世界に生きてますね。実相に対して我の世界に生きている。我っていうのは人から見た自分でですね、がっていうのは人から見た自分です。だから私たちは人から見た、つまり人から見てもらう時だけきちっとしようとするんです。
それがが
です。よく見られたい。例えばちゃんとやっぱりね、村の人たちに挨拶をしないと。それは自分の我をよく見せようってことです。ちゃんとやってる、そうそうそうそうそう、ちゃんとやってるんだよねとね。そうやってちゃんとやってよく見せようとする裏で、私たちは自分の感情をないがしろにするんです。わかりやすく言うと、
腹底が
こう
隠れちゃう。
こうやってね、ニコニコっとするわけですよ。その人に対して、ね、ニコニコっとするわけです。そうすると、あれ、僕のことは全然見てくれないのと。これがいわゆる感情、自分の心の内側を見てみないとわからない。心の内側を見ていかないと自分のね、感情っていうのは見えてこない。外側を見ていたらね、わかりません。
自分を知るのは
だから、感情に対して自分が何をやってるか、これが有意識に反映されるんです。
人にいい顔している間はほっといてるってことです
か。そうですね、人にいい顔をしてるっていうことはほったらかしにしてるってことです。そうそう、そうすると私は人からほったらかしにされているように感じるってことです。
それで、ね、いい顔するのが我を強めている
。いい顔するっていうのは自分の中に作り上げたイメージ を、これを守ってるわけ。我って自分のイメージなんです。自分のイメージ、そのイメージが自分だと思ってるんですよ。
頭で考えた自分
だね。理想像みた
いな。そうそうそうそう。その理想像を守るために生きてるわけ。例えば、まあ、早く就職しないと、早く結婚しないと、なんでと。さあ、自分の中にイメージしてますよね。この年までには就職して、この年までには結婚しているという。がね、早くそれに追いつこうとする。お手伝いから始まったの、いやいや早くもう一人前として認めてもらいたい。そうだ、僕は一人前でやれるんだ、一人前でやれる次のステップとして今度は就職なんだとね、早く進んでいきたい。なぜか、がに追いつきたいからですね。いや、がに追いつく、追いつくっていうのは、がに追いつくと、私たちは自分の心を見なくて生きていけるんです。 現実を見なくて生きていける。真実を見なくて、実相を見なくて生きていけるんです。
煩悩ですか。
だから、がで生きている間は、この実相を全く見なくて済むんです。理想通り生きてるから、もうすっかり自分の心を見なくて生きていけるんです。
これでいいんだ。人から見てもらった自分が本当の自分。
うん、そう。
自力ですか、それ
は。それにこう一生懸命合わせようとする力を自力。我に合わせようとする力を自力って言う。私たちはその実相を見たくないんです。実相っていうのは本当の自分、本当の私、心の中で私は日頃何を思ってるか、それがもう心の世界になるんです。そして自分が思い通りに物事が進まないとね、実相が見え始めるわけです。
心がすごく不安になるのは実相がチラチラ。
そうそう、チラチラっと実相。でも安心してください、臨終にはよーく見えますか、よーく見えますか、何の心配もいりません、
どうしましょう、
安心してください、
そのままの姿が、
そうそう、ありのままの実相が見えるのよってね、ありのままの自分が見えるのよってね。今一瞬見えてね、見えてさえも不安になる私たちがね、ずっと見える五章で耐えられるのでしょうかね、
この苦しみが。見えただけ幸せが、ね、直していける。
どうなってるんだろ
う。分からんか。そんなに見たくないもん。
そんなに見たくないですね。そんなに見たくないです。すごい不安になります。だってそんな良い種まきしてない。
ああ、そっか。我が強ければ強い。
そうそう、我が善人であれば善人であるほど、ね、実は決して善人ではありません。
ギャップが、ギャップに耐えられない。
あ、それで無常が起きて、
うん、
あの傷つくんですか。
そうそう、お父さんから何かポンと言われたと。すごい傷ついたと。お父さんから言われて傷ついたんじゃなく、我が崩れてね、無常がやってきて、何かが見え始めたんです。こう、ディッディッディッディッディッディッディッディッディリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ
リ
リリリリリリ
影がシルエットが見えてきたね。恐ろしかったんです。
本当の心の動きが見えた。
あ、そう。これを見たくなくて、早く我に合わせようとしてるわ
け。それでそんなになんかこう、なんて怒るんですか。
そう、怒りますよ。だって不安になるもん。
だってこんなの自分じゃないって。
はい？
こんなの自分じゃ
ない。うん、こんなの自分じゃないですよね。自分じゃない。自分はもっとこう立派な自分ですよ。
そんなはずはない。
そんなはずはない。
なるほど。
うわ。
存在価値を下げられたと思うのは
存在価値が、まあ、存在価値の世界はがの世界ですからね。さあ、がに執着してる間は存在価値が大事ですけど、無常っていうのは存在価値を崩してね、がを崩して本当の自分に移っていくためのこうね、一つのね、方便ですから、存在価値って。
そもそもそんなもん
な
てたんだ、その自分は存在価値があるぞって。ああ、崩れた。
理想っていうのは何、その何とかの例えの話で
理想っていうのは、例えば道見さんだったら私は農家だっていうイメージです、うん、でそれは死んで持っていけるわけじゃないんです。がっていうのはね、うん、臨終で全てが崩れるものなんです、うん、つまり死んで持っていけるものは魂だけなんですよ。業だけなんです。業って有意識の世界なんです。つまり有意識の世界は残るんですね。安心してください。何の問題もありません。何の心配もない。
なんであるところが何も問
題ない。業だけが残る。逆に言うと業以外の自分のイメージしているものは全て崩れていきます、ね、例えば自分は農家をやっていたんだっていうことももう消えてなくなる、ね、皆さん三途の川を渡るときには服を脱いでいかなくちゃいけない。ね、してますね。その話。聞いたことないですか？三途の川にね、三途の川をね、死んだら三途の川があると。その三途の川を渡りきるためには、服を全部脱がないと三途の川を渡ることはできない。この服に例えられているのが執着です。
もこもこになってきた。
ね、執着が強いってことはモコモコの服を着てね、で水の中に入ると
何十何十にも着てる。重たいし、
そうそうそう、
自分の執着の重さ
です。そうですよ、全部脱げば気持ちよく泳いでいけるわけです。
身軽だね。
はいはい、三の川渡っていける。はい、渡りました。
軽い。
はいはい、ところがね、私たちはなかなかね、執着というものからね、執着を離せない。いつまでも握ったままにしていたいわけです。ね、だから今まで生きてきたものに何ていうの、すがるんです。今まで自分は例えばね、頑張って生きてきたんだ、農家としてやってきたんだ、ね、俺はこんなに働いたんだ、こんなに家族に貢献したんだ、全部がですね、
すがるってことは、すがるものを一年間かけてでも作る。
でもそうそう、すがるっていうのは そこにこうぐーっと執着して離すことができない。現実は崩れていくわけですよ。
崩れていくのに、
はい、いやそんなはずはないと、うん、親父が悪いんだ。
人のせいにする。
いや、人のせいにするしかないわけですよ。私は悪くないよ。
自分は
親父が悪い。こういうふうにね、しないと、その心が安定できないんです。そうだ、初めからがというのはなかったんだ。はっはっはってね、覚えたらいいですけどね。
じゃあどうする？
はい。
がにすがらないとなったら。
がにすがらないってなったら、が以外の自分が必要なんです。が以外の自分イコール実相なんですよ。つまり本当の私っていうのは心の世界ですから、その世界を知ればがに執着することはなくなる。
まだ知らないってことですか？
はい、まだ有意識ですか？いや、知らないですよ。だって知ってたら別にガが崩れて、ああどうしようどうしよう、親父が悪い、こんなことは思わないです
。自分の、自分だってそれは人
に、それどころか親父ありがとう、親父のおかげで 実相が少し見えたよ。
知識らしいよ
ね。ねえ、本当に感謝の言葉しか出てきません。はい。
あ、悪いことを思ったら心の中が悪くなるから。
ねえ、だから今までね、こういろんな無常で無常バンバンバンバン来て、あ、ダメだ。俺はちゃんと真面目に頑張らなくちゃって思ってたと。ところがちょっとさ、ちょっと順調に物事が進むとさ、だんだんだんだんとね、うん、もうこれでね、これで私は大丈夫。
安心しちゃったんだ。
この安楽椅子に腰掛けるんです。安楽椅子。ああ、私は本当に今まで苦労してきたけどね、あの時も辛かった、この時も辛かった、これ一生懸命頑張ってた、頑張ってた、春はなんとか乗り越えた、大丈夫。
まだ
まだ。まだまだダメ。
これこれこれこれこれが、これが。がにすがろうとしていた時にね、お父さんからのきついお叱りを受けて、ね、がが崩されて、ああ、不安にまたなってしまった。ね、幸せなことでございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう言えればいいけど。
ありがとう。もう私は間違っておりました。もう、安楽椅子に腰掛けようとしておりました。私の心が間違っておりました。そこを見抜かれてしまってくださったんですねと
そう思ったらすごいよね、
はい、
本当に本当に怒られることだからね。そうだ
そうそうそうそうそうそ
うそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そそうそうそうそう、だから私たちは早くがんにすがりたいわけです。早く就職したいって、早く安心して。よっしゃ
やれやれ。
やれやれ。何かまた失敗する。どうしようどうしよう。また何か調子が良くなった。よっしゃ
こんなに頑張ったから。
こんなに頑張ったから。これがが。がにすがってしまうと、もう人生はストップします。だって私たちの人生はいくらがを固めてもダメなんです。死んでいく時には何一つ持っていけないんです、ね、
こんなにお話聞いてるのまだやってるんだ
ね。いくらでもやりますよ。
やりますね。
いくらでもやります。
常習犯。
みんな常習犯ですから安心してください。
何回も繰り返して、
ね、
何回も何回も
だからスレゼーブさんの中にねこんな風に教えられてる。私たちの人生っていうのはね、うん、ね、雪だるまというガーに一生懸命ね王冠をつけたりね、農地を与えたりね、でこの権威を与えたい、農家だってね、こういうふうにやったりするようなもんだと。ネックレスをつけたり、お金を与えたり。ね。ところが、春という死に触れると、全部溶けていってしまういや、だから私たちはがにすがりたいと思う。がにすがるってどういうことか。ああ、大丈夫。
なんかそれがいい種まきだと思ってやっ
ちゃう。いい、そうそう。みんな私たちはがにすがるために頑張ってるんですよ。自力ですから。一生懸命頑張って努力するのは何のため？安楽椅子に腰掛けるために決まってますもん。私たちの全ての努力はこの雪だるまにね、装飾品をつけるため、つまりがんを作るための努力。でも一生懸命努力して努力して努力したから、血がつないだ頑張ったから、ふう アンダークリスに腰掛けることができた。ね。で、この腰掛けて、もうちょっとこう、ちゃんと確認しようと思って、ちょっと親父どうだってこう確認したら、舐めてんじゃないぞと言われて、うわーってこうね、椅子が崩された。ほんで、なんで俺の椅子を崩すんだ、親父。もっと言い方があるだろうと。俺は椅子に腰掛けて置いたかったんだ。
そう、200時間働いたよ。椅子に座
った。そう、椅子に座ったんです。
200時間かかられた。
そう、頑張った結果、椅子に座ることができたわけです。なんで俺はこんなに椅子に座ったのに、その椅子を壊そうとする。ね、みんなを引き連れてね、かーって嬉しいって感じでね、あんな一万目って感じでね、俺の考えは正しいだろう、かーって嬉しいってね。
みんな見方です。
これがガなんです、ガ。これは誰もがやるんです。
やらない人はいない。
だから必ず何か無常が起きると、誰が悪いって話になる。俺は悪くないよな。うん、悪くない。俺は正しいよな。うん、正しい。よし。ね。で、この徒党を組むわけですよ。で、かーって、うれしいって感じで、あんなリーチ、もんねって感じでね。
無常が来ただけだと思えればいいんだね。
そう。だから臨終が来る前提で考えた時には何の意味もないことなんです。何の意味もないこと、臨終を目の前にしたら何の意味もないことなんです。
すごいやってる。
はい、そう、
誰もがみんなそれをやってる。
そう、死んでいく時には自分が一生懸命すがりついてきた我を全て捨てて死んでいかなくちゃいけない。なぜって、それが全ての人なんですよ。全ての人は我が自分だと思ってる。
なんか善な行いをしたんだと思ってたんだな。気持ち悪いだろうな。でも自然なことなんですか、そう思っちゃうことは。
そう思うことは自然なことです。
それでいいんですか。
だから安楽椅子に腰掛けるのがもうみんななんです。だけどその安楽椅子に腰掛けると、その人の弓道もその人の人生も全部ストップするんです。
安楽椅子だから。
だって我は自分じゃないから。本当の自分は苦しくとも辛くとも実相の方なんです。
世間一般の人は安楽椅子に腰掛けて何か起きるとみんな相手のせいにして、一生安楽椅子に腰掛けた
まま。そう。そう、一生安楽椅子のままにね、腰掛けたままにしたいと思っている。だけど死んでいく時にはこの我が崩れてしまう。
聞かないと絶対これは分からないことだね。
今は安楽ですから、立ち上がったんですか。
そう、立ち上がった。なんて幸せなことね。本当はお父さんにこう感謝
そこまでまだ
よくぞ
仕掛けてくれました。
崩してくださいました。
ちょっとやってみるか。そうだやってみるか。お父さん受け取ってあげてね。
ちょっとなんかムカムカ。
よろしいですね。分かったらよろしい。
満足してすみませんでした。
そういうこと。
だから無常がやってくることが私たちにとっては幸せなことなんです。ね、自分の思い通りに物事が進まないっていうことが私たちにとって幸せなことなんです。なぜかって言ったら我が崩れて自分の心と向き合うことができるからなんです。ところが私たちはこの心と向き合おうと思うと不安になるからやっぱり安楽椅子だ次の安楽椅子を探すわけです。
もう探してるんですか？
もう探してます。当然です。ね、蝶々ってね、蝶々なのはという安楽椅子に止まれて、なのはが崩れたらってね、桜に止まれて、桜の花の花から花へ、この地に足がついてたら結構さっきの蝶々がピョンピンってこうガッて蝶々地に足がつかずにこうひらひらひらひらひらひら
理想だもんね。
ひらひらひらひらひらひらひらひらひら
みんな蝶々のような人生だ。
次の探してるんだし。
そうそうそう。
無常無常だなって本当に冷めた目で受け取らない
。なんでこんな我が強いみたいな。
いや我が強い、我が強いもんなんです。
もんなんです。
我が強い。
そうそうで
成り立つ。
そうだよね。
うん。
みんな我が我で成り
立つ。そうそうそうそう。
誰も。ばっかりじゃない。皆さん
皆さん、
ね、そうで世の中の人たちは自分が死ぬ死ぬっていうのはこの雪だるまの話で言ったら春になる、春になったら温度が上がって雪だるまが溶けていく、死という現実がやってくると思っていないから、だから我にすがりつこうとするんです。だけど仏教は諸行は無常であるね、人は必ず死んでいかなくちゃいけないっていうことを説くんです。だから死がなかったら、お父さんのあの発言はひどい言葉ですよ。我を崩してるんですか。もし死ぬことがなかったとしたら、我を崩すようなお父さんの発言こそ間違ってる。だけど死を前提に考えた瞬間から死って全てが崩れるんです、ね、今回ちょびーっと崩れた、このちょびーっと崩れてさえもそんなに苦しいのなら全てを失う臨終に耐えられますか。
終わってます。
ショック死ですよね、ほぼ臨
終で死んでますから、ショック死はないんです。
終わっても何もかも終わって感じやね、きっと。
これ 1% の人でも死なないっていうのがあったらもしかっていうことあるけども、 100% 死んでいく、
ね、そう 100% 死んでいく 100% なんです。 100% 死んでいかなくちゃいけませんよと。
他の崩れない人は誰もいないってこと。
耐えれる耐えれないに関わらず死んだらとにかく全て
剥がれち
ゃう、剥がされちゃ
うんだから、そうそうそうそう、あの大丈夫、剥がれることができなければ三途の角
が脱げない、
服が脱げるまで執着が取れるまで苦しみ続けるだけですから大丈夫です。いきなりこう崩れるっていうのはその実際は崩れてますけど、崩れたっていうのを認めてないから苦しんでるじゃないですか。親父が悪いってことは崩れたことを認めてませんよね。親父が悪い、こう実際そうなるんです、ね、もう無常によって崩れてるけど、崩れたという現実を受け入れるっていうのは、三途の川の話で言ったら裸になる、すっぱだかになるとね、ありのママの姿見せるのよ全裸って感じなんですよ。ね、ありのママの自分になるのよって感じね。だから慣れない、恥ずかしくて服着てるんですみんな。
血を溺れてく
る。そう。
恥ずかしくね、裸で生まれてきたんだから裸で死んでっても。例えばその崩れた時に攻めて、それがもし相手が、
うん、あ、
なんか自分が間違ってたとかって謝ってくれたら、その
ガガ崩れたことにならないから、うん、そうだそうだと
みたいな風に思ってるから攻める。
そう
崩れたものは変わらないん
です。そうです
なんで、
うん、一回その崩れた
どうにかなると思って、
崩れた側を、側が崩されてさ、こうショックを受けてさ、なんかもう怒ったでしょ。で、そのお父さんに対して怒ったら、怒ってお父さんがもしか仮に、あ、なんかごめんねって言ってきてくれたら、その自分の崩れた側は元に戻るって思ってるから、攻める。
まだ攻めてんの？
戻りたい。でも、もう戻らないけど、戻ら
ない。そうですよ。
そうです。戻りません。
もう
終わり。
全部ミュージカル風
だ。そう。
小さく見える。
君が小さく
見える。小さく見える。愛したのは崩れないがだけ。崩れないかだけ。
なんて歌だ。
残念だ。
でも早くに崩れてよかった。これがあんたさ、ね、集大成の時に崩れたら最悪じゃん。本当に今まで何だったらいいんだけど。
ということは崩れやすい側になったってこと。
うん、まあそれだけ崩れてもそんなにね、そんなに問題なくなってきましたよと。
そういうこと、
うん、
とりあえずショックだった。
まさにぼやきだったの。崩れたことに対してのぼやきだ。
ぼやきだね。
崩れちゃった。
これ何日の話だよね。3日ぐらいの話だよ。3日ぐらいの話だ。大変だったね。
よかった、説法の前で。
よかったね。
直前でよかったよ。
直前でよかったこと
ね。どうなったかと思ったよ。
だから、まあ、ポイントは、臨終で、がは、すべて崩れるっていうのがポイントなんです。でこれはもう、揺るぎない、もう現実なんです。ここを前提に物事を考えないといけない。今傷ついた なんとかってね、今傷ついたかもしれないけど、臨終はこの全て崩れますからね。今のうちにちょっと慣れといた方がいいじゃん。あ、傷ついた。あ、でもだんだん傷つく。あ、慣れてきた。あ、慣れてきた。うんうん。ね、ちょっと準備しておこうと思いません？
次何を切るかな
って。一歩聞いてない人はそんなことは思わない。
そう思わなくて、傷ついたことが悪いことだと、うん、傷つかないように生きてきて、最後に全てバーってくると体勢なし。
とりあえず 騒ぎますよね、傷ついたらね。
うん。
いいんだよ、そうやって。
でもそうじゃないってことは。
無情が来ただけのことが。ちっちゃな無情が来たら。
そうそう、すごいちっちゃな、ほんのちっちゃな無情が。臨終と比べたら、
それでちょっとびっくりしたんだけど。
そうそうそう。
こんなちょこっとでこんな騒いでるのにあれだよね。うん、大変じゃないのちょっと。
そう、こんなちょこっとでさえこんなに騒ぐ私が全てを失ったらどうなるんですか。
大変だよねちょっ
と。どうなるんですか。どうなっちゃうんですか。
想像できない。想像。
だけど亡くなった時にはそれはあるでしょ。そういう苦しみはわからないんでしょ。ところがわかるって
わかります。業が残るんです。
業はその生きて、あ、そうか、
業、例えば私たちがね涙を流すと業が泣いてるんですよ。私たちが腹を立てる、業が腹を立ててるんですね。私たちは肉体じゃないんです。肉体の中に宿ってる業がいろんな感情を起こしてるんですよ。苦しい苦しいっていうのは肉体が言ってるんじゃないんです。
理性で
感情が言ってるんですよ。
理性で涙出たりじゃなくて、
そう、
感情で涙が出る。
そうそうそうそうそう。じゃ嘘なきゃねって理性かもしれませんけど、うん、本当に傷ついた、そうね、感情が傷ついてるんです。この衝撃は死んでも消えません。安心してください。
すごいもんだね。
安心。肉体は関係ないです。
これは持ってていいもんですもんね。その感情、
うん。だから死んだら全部なくなるわけじゃなく、肉体に魂が宿ってるんですからね、私たち。その魂は苦しみを感じるんです。
感情が苦しみ。
そうそうそうそうそう。
何度も生き死にを繰り返してやってきたんですよね。
はいはい。
だからこれ、ほらもう亡くなった時には大変なことになるこれ。
ががね、ちょこっと崩れただけでさえもすごい傷つくならば、そのすべて失う時ですか。
すべて。
すべて。
想像つかない。
そうそう。
ものがドーンと来て、耐えれるとか耐えれないとか関係なく、
まあ、比較ですよね。今ちょこっとガが崩れた時にどんな気持ちになるか。それを単純に何倍すればいいんですよ。ガの何パーセントぐらいが崩れたのかなっていう。 0.1%、 0.01%、 0.0001% ですかね。
でしょうね、きっとね。
そんなもんか。
はい。はい。
1万倍。
いやいやいやいや、大変なことだ。100
万倍。あ、そうですね。まあ、その単純にこう 倍にすれば、臨終の時の衝撃って、わかりますよね。
多分耐えられて失神します
よね。はい、大丈夫です。あの、死んだら死ねませんから。お釈迦様はね、ちゃんと統括地獄でね、死ね、こう、ずたずたになってもね、カツカツ生き返らせるね、そういう地獄を教えてるんです。なぜか。ね、私たちは死ねば楽になるって発想がある。でも、死んでしまうと死ぬことはできないんです。だってすでに死んでるんですもん。
この生命は、
肉体はね、
肉体がなくなっちゃうから、
はい、
感じる、あの、もうそれで終わるけど、ね、感情はずっと生き続けるんだから。
はい。
よく死んだら死んだ時だっていうのは本当に恐ろしい言葉だね。
まあ死んだら死んだ時ってね。死ぬってことはもう死ねないってことですからね。一度死んでますから。だからもう、もろに受けるってことです。 例えば、ね、気絶しちゃう、
大丈夫、気絶なんてできませんから
そんな甘くない
そんな甘くないんですって、ふっと吹いたら控えるもんね、ま
だ苦しみだけが
何をおっしゃってるんですか、肉体があるから気絶する、失神すると。
肉体はそこまでしか耐えられんけど、
はい、
業が良くなっていけば痛みが軽くなる。
いや、業じゃないですよ、もうがんに対する執着を減らして実相の方に移っていかない限り苦しみは消えません。罪悪とかそういう云々ではありません。いかに無常になれるかなんです。そうそうそうそう。慣れです、慣れ。
みんなそういうもんなんですか。
そう、慣れです。いかに小さい時からね、新しいものを買ったら古いものを捨てる、新しいものを買ったら古いものを捨てる、それを続けてきたかで決まります。
うん、整理で決まる。
そうそうそうそう、整理の一回一回が安楽椅子を崩される経験ですか。
そうだね。
ああ、そういうこと。
執着してるものを片付けていくんだからね。
気に入ってようが何してようが。
そうそうそうそう。
古いから捨てられる。
うん。だからこういうふうに言われて傷つきたくないと思ったら、日頃から整理を繰り返す、ね、新しいものを買うことが悪いわけじゃないんですよ。買ったら使わなくなったものを捨てればいいんです。でひたすらね、やっぱりね、買っては捨て、買っては捨て、買っては捨てを繰り返していくことが大事なんです。
しやすくなる。
そうそうそうそう、何かに執着して執着したものを捨てる、何かに執着して執着したものを捨てる、何かに執着して執着したものを捨てる、それをひたすら繰り返していくだけでいいんです。
やっぱり基本は性格
ね。それを繰り返した分だけ我が崩れたことに対して体制が出来上がるんです。
心の訓練でもある。
そう、心の訓練なんです。だから子供にはおもちゃを買ってあげるべきなんです。安いね安いおもちゃを買ってあげる。で、容赦なく捨てるんです。
今あるものも捨て
る。使ってなかったらね、使ってもう全部捨ててから、うん、で、次のおもちゃに変えて前のおもちゃを捨てる、次のおもちゃに変えて前のおもちゃを捨てる、それを繰り返していくことによって、うん、だんだんと無常に対する体制が出来上がる、うん、無常ってことは思い通りにならないときに、まあ無常なんだから仕方がないと思えるようになるってことです。
それは自分も子供も。
そうです、そうです。
二人ともっていうこと
です。そうそうそうそう。だから自分も訓練しとかないと臨終は大変ですよね。子供は子供でやっぱり訓練してあげないと臨終で大変なことになる。これはもう単純に訓練です。そして小さい時からやってあげればよりなんていうんですかね、大人になってから捨てるのが楽ちんになります。でも小さい時にやってないと大人になってから捨てれない症候群になりますね、うん、もったいない、もったいない、
止めちゃ
う。そうそうそうそう、 ここまで分かっていただきました？はい。じゃあちょっと休憩を。